新約聖書ヨハネによる福音書3章16節から21節口語訳聖書をお読みいたします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。彼を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じることをしないからである。その裁きというのは、光がこの世に来たのに、人々はその行いが悪いために、光よりも闇の方を愛したことである。悪を行っている者は皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて、光に来ようとはしない。しかし、真理を行っている者は光に来る。その人の行いの神にあってなされたということが明らかにされるためである。アメン。本日はこの聖書の箇所より永遠の命というタイトルで子どもたちのメッセージと大人向けの説教を西堀牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日このようにして、また神様の前に出て共に礼拝されることができることを心から感謝いたします。ヨハネによる福音書3章16節から21節先ほど読んでいただきました。ヨハネによる福音書3章16節から21節を通して永遠の命という題でメッセージをさせていただきます。これですね、はい、永遠の命という題でメッセージをさせていただきます。最近はあんまり見ないと思うのですが、アメリカに来たばかりの頃、いろんな家の庭にこんなサインが立ててあるのを見ました。ね、John 3:16 って書いてある。最近もありますか？最近ね、昔に比べるとあまり見なくなったなというふうに感じがします。選挙の時にはね、いろんな候補の、名前がだあるこの立て札立ててますけど、そういえば最近このお庭にJohn 3:16 をつけてる人は少なくなったかなというふうに思うんですが、調べてみたらですね、こういうサインを出す人もいるんですね。わかります？ちょっと拡大しますが、こうやってですね、野球の試合に行って、野球の試合に行って、このネット裏の高い席ですよね、すごい高い席ですけれども、この高い席に取ってですね、そこにJohn 3:16 を出す人もいる。すごいなと思うんですが、こういうのが効果があるのか分かりません。私はスポーツの試合は純粋にスポーツを楽しめばいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、とにかくどんな方法でもいいから伝えたいというのでありましょうね。誰かがこれ何って興味を持って、このJohn 3:16って何、これ何、どういう意味、John 3:16ってどういう意味って疑問を持ってくれて、そして調べてみて、聖書の言葉か、おお、神様が、この神様が、一人子を与えるほどにこの世を愛してくれた、そうか、いいこと書いてあるなと思ってくれればいいと思っているんでしょうか。このJohn 3:16は何を意味しているかというと、今日の聖書箇所ですね、ヨハネの3章16節を指しているというのであります。もう一度お読みいたしましょう。先ほど歌ったのは新改訳ですが、聖書朗読は口語訳でしたね。口語訳の方でちょっと出しましょうかね。なんか私ちょっと急に言うことを聞かなくなってしまったのですが、言うことを聞いてないですよね。 今野球の場面ですかこれ。あ、もう黒くなりました。あ、聖書になりました。はい、ありがとうございます。聖書のこのところ読みましょうね。ヨハネの3章16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は私たちのことをすごく愛しておられるよというメッセージです。だからこのサインを使う方は、神様はみんなのことを本当に愛しておられるからね、みんなのことを本当に愛してるからね、そのメッセージを伝えたいんだと思います。私自身はこのような方法よりももっと違う方法を神様は私たちに託されていると思うのですが、それはまた後でお話したいと思いますが、このですね、まあ、このサインを作ってサインを書かれる人たち方々はですね、あ、神様はみんなことを愛してるんだよと、これ伝えたいんだなってことを思うんですね。このヨハネの3章16節は聖書全体の要約と言われるような言葉です。聖書に何が書いてあるのかを本当に一言で言うならば、これなのだというのですね。本当にそうだなと思います。でも今日はここで特にここに出てくる永遠の命という言葉に注目しようと思うんです。永遠の命、実はこの永遠の命こそが、この永遠の命こそが、このヨハネによる福音書全体を貫く主題であります。一章の最後によくよく、あなた方に言ってよく、天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るであろうとイエスが言われたと書いてありますが、これは神様が人間と、神様と人間とが天と地のように遠く離れているのに、そこをつなぐ方としてイエス様来られた。人間と神様全然違うのに、そこをつなぐ方としてイエス様来られたということを表しています。つまり、イエス様によって私たちは神様と共に歩むことができる。神様と共に生きることができるのだというのですが、それが永遠の命であります。そして2章では、水がブドウ酒に変わるという奇跡をイエス様なさいましたが、それはですね、戒律を守ることを大切にしていた当時のユダヤ教に対して、イエス様はそうではなくて、神様の救いというのは私たちに溢れるばかりの喜びを与えるものなのだということをイエス様は表したんだ。戒律を守るということにアクセクして、神様に喜ばれなきゃと一生懸命になるような生き方、そうじゃなくて、神様と共に歩むことを喜びとするような生き方へと私たち招かれてるんだ。だから私たちが一生懸命神様を喜ばせようとするのではなくて、いや、もう神様は喜んでくださってるんだから、私たちが神様を喜ぶ生き方、神様と共に歩むことを喜ぶような生き方へ招かれてるんだ。それこそが永遠の命。そのように永遠の命がどんなものであるかを少しずつ書かれ、ヨハネによる福音書1章2章3章だんだん書かれていたわけでありますが、この3章に来てこの永遠の命についてもっと直接的にどういうものなのか、この永遠の命がどういうものなのかってことをこの聖書は語っているのであります。今日は、先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書の3章の16節から21節を通して、永遠の命について聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思うのであります。まず第一に、永遠の命への神の情熱ということですね。この3章16節はどういう構文になっているのかというとですね、3章16節どういう構文になっているのかというと、永遠の命を私たちに与えるために神の一人子を私たちに十字架に与えるほどに私たちを神様は愛してくださったんだよってことが、まあ、書かれているわけですね。つまりこの文章の中心的な動詞は神が愛されたってことですね。神が愛されたというのがこの この文章の主語であり動詞なの。神は愛された。誰を愛されたんですか？この世を愛された。まあこれはよくですね、自分の名前を入れなさいとよく言われるところですね。西郡学ぶ、自分の名前を入れなさい、神はその一人子を賜ったほどに西郡学ぶを愛された。ああ私を愛してくださったんだなって。この世ね、あんまり個人主義的にね、自分のことだけ考えてそれよくないと思いますけれども、でもですね、なんか世を愛された、一般的にですね、この神様、世界愛された、その中に私も入ってるんだよね、そういうレベルじゃなくて、いや神様はあなたを愛してくださったんだって。神様は本当にその一人子イエス様を与えるほどにこのあなたを愛してくれた、あなたという一人の人を、あなたという個人を愛してくださったんだ。なんだか他の誰かのこと、あなたも愛されてるんですよと、他の誰かのことを言ってる、この世界を愛したんだからね、他の誰かのことを言ってるような気持ちで、神様この世を愛してくださったというのではなくて、あなたを愛したんだよ、私を愛したんだよ、自分の名前を入れてね、読んだらいい、自分のこととして受け取ったらいい。どれくらい愛してるの？一人子を与えるほど、イエス様を与えるほど。私たちお互いもね、言いますよね、どれくらい愛してるって言いますよね。言わない、あ、言わない、あ、言わないですか、うちだけですかね。まあどれくらい愛してる、本当に、まあ、本当にって聞いたりしちゃうわけですけど、本当に愛してるの、いやいやいやいや本当に、ですね、まあ、言葉だったり行動だったり、それをいろんな形で表そうぜ、いや、これぐらい愛してるよ、言葉だったり行動だったりしてですね、プレゼントだったりですね、ハグだったりですね、まあ、とにかくですね、あなたのこと愛してるよ、そう表すわけですよね。で、また神様は私たちのことを愛してる、どれくらい愛してるか、愛してるって、もう神様言葉だけ愛してるよって、じゃなくて一人子を与えるほどに愛してるって、一人子イエス様を与えるほどに愛してるって、この直前のね、14節から15節、直前の14節から15節にはこういうふうに書かれていますね。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである、ね、このモーセが荒野で蛇をあげた、これ民数記に出てきますけれども、モーセがですね、荒野で蛇に噛まれた人たちが苦しんでる中でですね、このモーセが聖堂で蛇を作って、これを高く掲げてですね、この蛇を煽り見た者が救われるって書いてある。でそれと同じように私もあげられる、どういうことかというと、イエスが十字架にかけられて高くあげられて、そしてそれを信じる者が救われるってことですよね。神様どれくらい私たちのことを愛してるかって、これ十字架の予言ですよ。イエス様はこの3章の段階でも十字架に向かって歩んでおられる、十字架に向かって、本当に私はこれから人々のために、あなた方のために十字架にかかるんだよ、そして私を見上げる者が救われるんだよ、私を信じる者は永遠の命を得るんだよとイエスは言われた。神様が一人子を私たちに与えるほど本当に大切な大切な大切な存在ですよ。神様がその一人の子供を私たちに与えてくださったイエス様、そのイエス様が十字架の上で私たちのために命を与えてくださったのは何のためだったかというと、私たちが、これもだから私たちって一般化するより、私がって言ったらいいでしょうね、あなたがって言ったらいいでしょうね、あなたが永遠の命を得るためだった。イエスを信じる者たちが永遠の命を得ることができるようにと、神様はイエス様をこの世界に送ってくださった。だからもうその十字架、ね、今日は聖餐式がありますけれども、この詳しくは言いませんけれども、とにかくイエス様があの十字架で本当に苦しんでくださった、それは私たちが永遠の命を持って歩んでいくためだった。このヨハネの3章の16節は、神様が どれほど私たちに永遠の命を持ってほしいか、それが書かれている。神様がどれくらいを愛したかで、これくらい愛したんだよって、一人子を与えて、このあなた方に命持ってほしいと願ってるんだよって。 神様は私たちを愛して何としてでも永遠の命を持ってほしいと願っている。戒律なんかで戒律なんかを守ることでアクセクしてほしくない。そしてああできない、戒律を 守りたいともできない、ああ自分はダメだななんて自分を責めて落ち込むような、自分はダメなんですと言って回るような、そんな生き方をしてほしくない。反対にうまくいくと、おお結構いい線いったな、自分はいい線いったな、この神様のために一生懸命奉仕して、一生懸命この伝道して、一生懸命このお祈りして、一生懸命聖書を読んで、私もいい線いってるななんて傲慢になる、そんなレベルの生き方をしてほしくない。そうではなくて永遠の命を持って生きてほしい。そのように神様は熱い思いで私たちのことを思っていてくださる、私たちのことを愛していてくださるのであります。何としてでもあなたに永遠の命を持って歩んでほしい。そのために神様は一人子であるイエス様を与えてもちっとも惜しくないんだと言われているのであります。それではこの永遠の命って何だ、そのことをもう少し丁寧に見ていきたいと思います。第2のポイントに進んでいきたいと思います。第2のポイントは、ごめんなさいね、はい、第2のポイントは、永遠の命の素晴らしさということです。永遠の命の素晴らしさ、永遠の命って何でしょうか。何のこの何ですか、インプットもなく命なんですかって聞いたら、おそらく私たちはまずそれは量的なものを考えますね。量的なものを考えます。いつまでも続く、いつまでも生きる、この地上の命が終わった後永遠の命をいただいて永遠に生きる、この地上の命は有限だけれども、このイエス様を信じたらこの永遠の命をいただいて、その死の向こう側で永遠に生きることができる、ああ私たちは天国に迎え入れていただくんだと、そんなイメージがあるのではないかと思います。間違いではありません。でもこの聖書の言うこの豊かな永遠の命のことを、これでは半分も言ってない。永遠の命って何か、それはやはり聖書自身に、イエス様自身に聞かないといけないと思うんですが、聖書なんか一箇所本当に永遠の命ってこれなんだよってはっきりと書いてあるところがあるんですが、これはですね、ヨハネ17章3節であります。イエス様が、十字架にかかる前の晩にですね、弟子たちと一緒に食事をしている中で祈った祈りであります。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。イエス様はそういうふうに祈った。永遠の命って何か。いや、イエス様はですね、この天国でいつまでも生きることだよとは言わなかった。神様とこのいつ永遠の命っていつまでも生きるんだよって、そういうことを言わなかった。永遠の命って何か。神様とイエス様を知ることだ、キリストを知ることだっていう。皆さんイエス様を知る、あそうか、じゃあもっと勉強しなければ、もっとイエス様どういうことか知らなければ、もちろん聖書を読んだらいいんですよ。でもですね、それは単なる知識ではないわけであります。この知るっていうのは知識として頭で知るってことではないですね。ね、私たちはあの人知ってる有名人誰ですか、今有名人、私もちょっと古く最近の人わからないんで申し訳ないんですが、まあ木村拓哉とかですね、キムタクってやつとかですね、ジャスティン・ビーバーとかですね、そこら辺は大体わかるわけでありますけれども、とにかくですね、知ってる、俺知ってるよと言いますね。知ってるでしょ、キムタク知ってるでしょ、ジャスティン・ビーバー知ってるでしょ、それは知識ですよね。それはね、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ普通は知識ですよね。 もうファンの人とか本当によく知ってますよ。誕生日とか星座とか血液型とか好きな食べ物とか趣味とか、ね、この体のサイズだとか体重とかもう本当によく知ってる。今まで付き合った人だとかですね、本当あの人とジャスティン・ビーバーはこの人と付き合った、この人と付き合ったとか、キムタクはこの人と結婚してとかよく知ってますね。こういう子供がいてとか本当によく知ってる。すごいなと思います。でも知っているにはもう一つの意味があります。知識ではなくて個人的にパーソナルに知っている。私が妻を知っている、のいこを知っている。そんなこと言ったらあなたは私の何も分かってないと言われてしまうかもしれないんですが、でもですね、言わせていただくとパーソナルに知っているということができます。私が皆さんを知っているのもそうです。知らないことはたくさんありますが、でもですね、知ってます。パーソナルに知ってます。個人的な関係の中で、ああ、あの人知ってますよ、というわけであります。このイエス様、イエス様がね、永遠の命って何だって。神様を知り、イエス様を知ることだって。それは単に知識のことを言ってるんじゃないんですよ。パーソナルに知ることです。神様とイエス様との関係の中に生きること、イエス様と神様と共に歩んでいくこと、この知るということは本当にこの神様との関係、イエス様との関係の中に生きていくこと、神様との関係の中に生きていくこと、それが私たちの永遠の命であります。ですからこの永遠の命というのは死んだ後のことだけではないのであります。この地上でも神と共に生きる、イエス様と共に生きる、聖霊様に満たされて生きる、それが永遠の命です。ですからこれは戒律とか決まりとかに縛られてアクセクして生きることではなくて、神様に愛されている喜び、神様と共に歩む喜びの中に生きていくことなのであります。最高のブドウ酒に象徴される、ああ私は愛されてるんだなって、私が気がつく時も気がつかない時も神様は私たちと共にいてくださるんだなって、神様は私のためにイエス様十字架にかかってくださ、そこまで私のことを大切に思ってくださってるんだなって、その神様に愛されてる喜びにあふれた歩みなのであります。それを私たちは与えられているのであります。それを何とか私たちに経験してほしくて、私たちにそのような歩みをしてほしくて、神はその一人子を与えるほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ。本当に私たちにこの永遠の命の生き方を経験してほしい、永遠の命を生きてほしい、死んだ後にいいことが待ってるから今我慢して、一生懸命我慢して、ああ向こう行ったらいいことあるから、そういうふうな生き方をするんじゃなくて、いやもう本当に素晴らしいものが待ってますよ、それは確かですけど、この地上でもじゃあそれ経験できないかというとそうじゃなくて、本当にその何分の1か分かりませんけれども、神様と共に歩むってこんなに力があるんだ、こんなに喜びがあるんだ、こんなに平安なんだってことを経験させていただく、それを経験してほしくて神様は一人子イエス様を与えてくれたんです。ですからこの18節を見ると、彼を信じる者は裁かれないって書いてある。信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じることをしないからであると書いてある。信じるときはもうやがて救われるじゃなくて、もう裁かれない、永遠の命をいただいてるんだ、信じない人はすでに裁かれてるんだ、信じないこと自体が裁きなんだって、信じないで神様と共に歩めないこと自体が裁きなんだって。皆さん、死んだと報いがあるから今我慢しようじゃなくて、信じる者はすでに永遠のうちに生きているから、 信じないものはもう裁きの中にあるんだから、だから早く救われてほしい、いやもうこの地上で好きなことをたくさんやって、もうとにかく神様なんて考えないで好き勝手生きて、そして最後の瞬間に、あ、神様ごめんなさいって信じて天国に入れてもらおうって、そんなこと、いやそんなこともったいないですよって、そんな生き方もったいないですよって、神様が与えてくださったこの地上での永遠の命味わわないで、神様と共に歩む喜びを味わわないで、それでこの最後の瞬間に信じればいいんじゃないのって、そんなもったいないって、信じないものはもう信じないことが裁きの中にあることなんだよって、信じないでいろんな不安とかいろんな怒りとかいろんなものに縛られて生きていくんじゃなくて、信じて平安の中に歩んでいけばいいじゃないって、この地上で神と共に歩む祝福をもっともっと味わってほしい、そのためにイエス様は十字架に書かれたのであります。そしてこの19節から20節には、その裁きというのは光この世に来たのに、人々はその行いが悪いために光より闇の方を愛したことだって書いてある。20節、悪を行っている者、悪を行っている者は皆光を憎む、そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとしないとありますが、罪があるから光のもとに来るの嫌なんです、怖いんです、光に照らされるの怖いです、だって恥ずかしい、もうバレちゃうなんて嫌だ、自分の本当の姿乱れたら嫌だって思いますよね、私たちね。でも光の中に来るならば光にされる、光の中に来るならば光にされる、これはですね、エペソのこの5章に出てくる言葉ですね、ごめんなさい、こっちですね。しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる、明らかになるから怖い、本当に光に照らされてすべてのものは明らかになる、怖い、でもしかし明らかにされたものは皆光となる、明らかになったときにそれは光と変えられる、だから光とされてイエス様と共に神様と共に歩む、それが死をも超えて死をも突き抜けて永遠に続いていく、それが永遠の命です。でだから意味がある、だから喜びがあるのであります。皆さんこのサインを書かれるのもいいでしょう、それを私はこんなの意味がないとまでは言いません、でもそれよりも何倍も大切なのは私たちがこの命に生きることですよ、日々この命の中に歩ませていただくこと、このメッセージを伝えること、それは私たちの生き方を通して、私たちの行動を通して、私たちが永遠の命を持って歩んでいくこと自体が、このヨハネ3章16節読んでごらんっていうことを何倍も超えるストレートなメッセージになっていくのであります。そしてその命は先ほど申し上げたように、この死の瞬間をも超えて向こう側に続いていく命であります。20代の時に私は教会の奉仕の最中に交通事故に遭いました。私は大きな教会でインターン生として働いていました。夜の家庭集会が終わってですね、家庭、山の丘のてっぺんにあったもんですから、丘のてっぺんに車止めてですね、本当に東村山のですね、細いこの道の中ですよ。自分の不注意だったんですが、その車をですね、バックで、この、切り返しができない、坂のてっぺんなんで、この切り返しができなくてですね、バックで下がっていかなきゃいけない。で、この運転をしてくださった方があまり慣れてなかったんで、それ以上に私の不注意なんですけれども、この坂道をバックで降りてくる車を誘導していくときに、その車の真後ろで誘導してた。今考えたら本当に愚かですね。そのですね、真後ろで誘導してた。もう最初はゆっくり動き始めました。でもですね、その方ですね、クラッチを切って、まあ、昔の車でオートじゃなくてマニュアル車、クラッチを切ってですね、ブレーキを踏まないでさーっと降りてきた。どんどん加速する車、 なんかどっかの罰ゲームかテレビの罰ゲームかなんか、インディ・ジョーンズの映画なんかありませんけど、大きなボールが上からね、降りてくるその場合はあんな感じですよ。もう私もう止めて止めてって言うんですけども、とにかく向こうはパニックを起こしてですね、もうこの狭い逃げ場もない狭いところをですね、この一生懸命この坂道を私逃げた、一生懸命逃げた。そしてちょっと隙間があって、その隙間にですね、ひらっと体をこのかわしたつもりだったんですけれども、その時にですね、地面に頭をぶつけました。私は意識もしっかりしてるし大丈夫だと思ったんですけれども、まあ、頭ちょっと切ってですね、周りの皆さんが頭を打ったんだから病院に行かないと、血も出てるじゃないと、そういうことでですね、乗せていっていただきました。念のためにレントゲンを取りました。大丈夫だろうと言われて、ああよかった。頭の傷にステープルを2つか3つかですね、ガチャンガチャンとやられてですね、もう帰っていいよと、もういいよって言われてですね、1枚の紙を渡されました。その紙には、頭をぶつけた場合には時間が経ってから脳内出血をする場合がありますので、このような症状が出たら至急 ER に来てくださいと書かれていました。そしてその下に症状が出てきました、書かれていました。手足がしびれる。それを読んだ時、私は手足がしびれてきました。頭が痛いような気がしてきました。吐き気がする。なんか気持ち悪くなってきました。弱いなと思いながらですね、自分は本当にメンタル弱いなと思いながらですね、本当に不安になってきました。帰り道、車で送っていただいたんですけれども、手を握ってくれる人たちもいました。大丈夫だよ。大丈夫だから。そう言ってくれる人たちがいました。何人もの教会のメンバーがですね、先生大丈夫だから。よかったね。よかったね。レントゲン取ってもらって大丈夫だったらもう大丈夫だよ。言ってくれるんですけれども、その紙を見て私はものすごく不安に、ものすごく孤独でした。もし何かがあったら、どんなに手を握ってくれる人がいても、どんなに大丈夫だよって言ってくれる人がいても、死ぬのは自分一人なんだ。本当に寂しかった。その夜ですね、一人で寝ないでくださいって言われて、まあこういう事故の後ですから一人で寝ないでくださいって言われて、主任牧師先生のお宅のお部屋に泊めていただきました。その牧師夫人はお医者さんでありましたので、本当に良かった、助かったんでありますけれども、そのですね、主任牧師先生のお宅に泊めていただきました。眠れない中で天井を見ながらですね、日本の、ね、家の天井なんか木目があったりするじゃないですか。その木目を見ながら祈っていた時に心に響いてきたのがこの詩編の23編4節の言葉でした。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。その言葉が心に響いてきた時に、誰もいなくてもイエス様がいてくださることが分かったときに、心には平安があふれてきました。いや、みんないたんです。みんないたんです。みんな本当に、本当に祈ってくれたし、みんな一緒にいたし、みんな定義に行ってくれたし、大丈夫だよって言ってくれたし、励ましてくれ、みんないたんです。でも、やっぱり不安だった。孤独だった。そのときに、この聖書の言葉によって、あ、イエス様はいてくださるんだ。心に平安が、死の影の谷、文字通り死の影の谷を行くときにも、私は一人ではない。共に行ってくださる方がいる。永遠に共に歩んでくださる方がいる。だから大丈夫だって。この方と共に歩む永遠の命って何かって。この地上でも、この死の影の谷を歩むときにも、死の向こう側でも、この方と共に歩む。その永遠の命にあふれて力をいただき、平安をいただき、歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。神様は私たちのことを愛して、 独り子を与えてくださいました。イエス様を与えてくださいました。それは私たちが永遠の命を持つため、ただいつまでも生きるんじゃない、イエス様と共に生きていく、神様と共に生きていく、その命が神様との関係の中で守られ平安をいただきながら生きていく、その命が与えられていることを感謝いたします。神様、この命にあふれて歩ませてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。